答案をいただいておりましたので、添削結果についてご説明いたします。答案についてですね、質疑をいただいておりまして、必須1と選択3の違いを測りかねていらっしゃるということで、1は部門全体に関わる社会課題で、その社会課題とは何かが分かりにくいということだったんですね。で、答案ごとにご説明してまいります。それで成績が C と A と A ということで、必須だけが C だった。まあなんか極端に悪かったということでショックを受けていらっしゃるかと思います。で、C がなぜこんなに悪いのかというのがお分かりにならないでお困りなんだと思うんですが、答案の C のですね、最初のページの冒頭に水色マーカーで書かせてもらったんですけれども、この答案の範囲はですね、はっきりしていますね。要は問題文のですね、テーマに対してですね、入り込めてない。まあ、問題文の趣旨が深く読み解けていなかったという感じですね。で、まあ、おそらくこれ、答案、問題読まれた時にですね、よくわかんないけど、まあ仕方ない、こんなことじゃないかって言って、で、まあご自分の考えをですね、とにかく、いつも考えてることを、これが正解だから書いていこうということでですね、書かれたんじゃないかと思うんですけれども、そうすると、答案のですね、真の答えに近づけなかったという感じがしますね。で、問題文はですね、読んでいただくと、その最初のこの3行ぐらいのところですね、データとデジタル技術、顧客と社会のニーズ、ビジネスモデル、それから次のように変革、というのがありましてですね、それが企業として変革していく能力を高めていくのが DX なんだというふうに書かれてるんですね。で、これをですね、行う上での課題を聞いてるということですね。で、先ほど疑問点として必須科目と選択で何違うのかということでしたが、やはり必須科目ですと、その、機械工学、機械部門の技術以外にですね、もっと広くですね、この DX を、機械の視点でどうやって進めていくかっていう回答が必要かと思います。で、答案の中身についてまいりますが、課題の1はデジタル活用人材の育成で、2は設備のデジタル化対応、3はデジタル化技術にかかるコストということで、人材と技術開発とそれからコストの調達、という意味ではですね、なんかほとんど前提事項みたいな感じで、役所のなんか方針みたいですよね。技術について考えるんじゃなくて、機械について考えるんでもなくてですね、とにかく産業としてどうやっていくか、人材足りないから人材、デジタルの技術がないから技術、それからコストがないから予算という、まるでなんか事務的な感じがしてですね、それだと技術士に聞く必要がないと思うんですね。DX を推進するのに本当に問題なのはそういうことじゃない。逆にですね、人材が育成されてですよ、人がいっぱいいてですよ、そのデジタル技術化がどういうことか知りませんけど、機械が技術化されてですよ、でコストが、予算がついてですね、これはコストですから、3D CAD の どん、値段が安くなってですよ。そしたらどんどん DX が進んでいくかって言ったら必ずしもそうじゃない。その機械で DX を進めていくためには、で何ですか、問題文に上にありましたね、データとデジタル技術を活用する顧客と社会のニーズを、元にビジネスモデルを変革していくということにはですね、なかなかつながらない、それを進めていくためのですね考えが求められているんですけれども、なんか基本的なところを要件をですね満足したところで、そういった高次元の出題者が求めているような実際の現場に役立つかっていったら必ずしもそうではないということですね。ですのでおそらくその問題趣旨が出題者が提示している問題に入っていけなくてですね、このような基本的なことでとりあえず満足してですね、そこでなんとか貢献というか改善を図ろうと考えたんだと思います。で、課題は何かということで次に2ページに参りますが、この課題2の LS のデジタル技術への対応と考える。 LS っていうのはレガシーシステムということですけども、つまりデジタル技術化の対応という、なんか本当にもう前提事項みたいな感じじゃないですか。せっかく課題考えていたのに、なんか振り出しに戻って相場の転機に考えていく、とにかく全体的にデジタルやっていくんだっていう感じですね。で、解決策の1、すいません、これが課題であって、解決策はインターフェースの負荷とかですね、これってどういう意味なのか、2番はアナログ情報の利活用、デジタルじゃなくてアナログ、で3番がデジタルシステム最小化という、まあこれは今風のデジタルか知りませんけれども、まあそういうなんかありそうなその現状の対策をですねとりあえず挙げて、それでもってこれがこれからのなんていうか機械部門の DX の在り方ですとおっしゃりたかったんだと思うんですけれども、いやそれはちょっと違う、情報工学的な話になってしまって、そのデータとデジタル技術で社会変革どうするか、業務変革どうするかっていうのがちょっと見えないですね。なんか情報工学の手法そのものという感じで、やっぱりこのような答案をですね用意されてたんだと思うんですよ。 DX 出たらこれ書こうというのがですね、で問題文の意味があまりわからないし、そんな取り留めないこと書いたら減点されるから、とりあえずご自身が考えた正解をですね書いてみて、それでもってできるだけ点取りたいというふうに思われたんだと思うんですけれども、それはですねやっぱり方向性が違ってしまったらですね点にならない。で同じようなですね、そのなんていうか方向違いでですね、見込み違いで違う答案をですねご自身が用意した暗記答案を書いてですね減点されるという例はよく、拝見しております。ですので毎回答案を読んでですね、それに沿ったですね回答を書いていかないと、安定してですね点を取ることができないと思います。まあ、ちょっとそれをどうするかというのはですね練習するしかないですね。短時間でですねこの趣旨を読み取ってですよ、それに対して論理的に展開するっていうのはかなりしんどいことでして、練習しないとすぐにはできないんですよ。で、まあ、実は私どもの講座ではそういった論理的な組み立ての練習がメインになっておりまして、文章を書いたりとか表現したりとかそんなことをやってるわけじゃないんですね。ですので この論理的な課題解決の練習というのはですね、練習しないと力がつかないということで、ぜひご自身で悩むばかりではなく、そういう練習を受けられることが、解決の早道かと思います。ちょっと話がそれましたが、最後のページの4に参ります。ごめんなさい、その前にリスク、成果と普及、懸念ですね。で、こちらはですね、情報の暗黙値であるアナログデータから形式値であるデータへ変換することができる、それでものづくりの競争を向上させると言ってるんですけども、これも一般論であってですね、この問題のその本題とですね、あんまり相関がない話ですね。4の技術者倫理、こちらはですね、法律の制定とか未整備がいけないと言ってるんですけども、それって最低限の話ですよね。あと機器の暴走があったらいけないから、安全第一にっていうのも、これも本当にあってはいけないことであってですね、確かにそれは悪いに決まってて、なんとかすべきなんですが、もう少し高次元な目標はないでしょうかね。そういう分かりやすい答えをですね、書いていくとですね、減点される危険性が出てきますので、もうちょっとさすが技術士と言われるような答えでまとめられた方がいいと思いますね。次に、残りの答案についても、せっかくですのでコメントさせていただきます。他の答案 A 評価捉えてですね、本来言うことないんですけども、2の1の2、これちょっと段落がですね、分けられてなくて読みにくかったですね。数字の1、2、3と振ってですね、段落を分けてですね、書かれた方がよろしいかと思います。あと1のですね、内容と2の内容がちょっとダブりに近いですね。同じようなことをあえて分ける必要あるのかというような感じですね。で、3は、サーボプレスの特徴ではなくて使い方を書かれてますね。という、ちょっと難点を申し上げますが、その辺は注意された方がいいかと思います。次に2の2はですね、こちらはよく書けているんですけれども、ただし調査検討すべき事項の1はですね、各自と各にやはりダブリが見られますね。多少その辺注意されてですね、明確に分けられた方がいいと思います。4のロバスト性っているんですかね。なくてもいいんじゃないかと思うんですけど、2の2答案はですね、これが良かったというのはですね、やはり第2ページの手順とその留意点、この内容が非常に良かったと思います。これが実務的で効果的で、その技術者コンピテンシーの感じさせるものだったということだと思います。最後の環境アセスの話はですね、悪くはないんですけれども、アセスで何評価するかまで具体的にあった方が、さらに良かったと思いますね。それから、最後に3問題に参りますが、自社で設計している工業製品、軽量化で、高張力、こうアルミマグネシウム、CFRP、マルチマテリアルするっていうんですけれども、で、この答案ですね、A 評価で、言うことないんですけれども、非常に、危ないことをされているなというのがありまして、注意された方がいいと感じました。最初の前置き、これは、前提事項であってですね、 この対象材料は硬張緑鋼とし、従来材料は板金加工で SPCC 鋼板とするという、まあ、こういう絞り込みはされない方がいいですね。そういうことではなくて、この問題の狙いというのは、その水色で書かれている硬張緑、アルミ、マグネシウム、CFRP の4つを比較して、鉄フレーム構造にマルチマテリアル化して軽量化する。軽量化ですよ。の課題です。例えば、バイクのフレームとかですね。あるいは家電の洗濯機のフレームとか、まあ、軽量化を求める、そういう家電でなければしょうがないんですが。それは何かということですね。で、その最初のですね、課題のところで加工方法の確立、ここはまあほとんど OK ですが、例えばで書かれているのは、まあ、あんまりそういう例を挙げて限定するのは良くないですね。汎用的に言えることをですね、できるだけたくさん挙げられた方がいいかと思います。2の検査方法の確立、これはあるかと思いますけれども、検査の何をどうするかまで書かれた方がいいですね。最後のロバスト性の加工、これは別にここでの主課題ではないですので、まああんまり触れる必要ないのかなと思ってるんですけれども、それから2の解決策、ここはなんていうか、マルチマテリアル化にはテーラードブランク法などで始まる段階があってですね、それでなんていうか、ご自身のテーマにですね誘導してるんですね。で、こういう書き方はですね、非常に危険ですので、これは通用する場合とそうでない場合がありますから、今回は良かったんですけれども、で、非常に、まあ、その、テーマとマッチングしたというか、一般的な機関製造の話で、サーボプレスとロボット技術の活用とかですね、CAE とかですね、フロントローディングとかですね、もう別に、何作るのと関係なくですね、通用するような技術名なんですが、まあ、それが、非常に、バランスが良くて、3の専門技術に、ちょうどヒットしたということもあってですね、A 評価もらえてるわけなんですけれども、しかしながらですね、テーマの4材料と鉄の合体、ですね、それと軽量化と特別関係ないというのが問題ですね。ですから今回は良かったですけれども、今後は注意された方がよろしいかと思います。で、最後のリスクと対策、これ書かれてないんですけど、本当ですか？本当は書かれてたんじゃないかと思うんですけれども、最後のこの余白ですね、これがないと合格点もらえないはずなんですけどね。まあちょっと答案は再現答案とされてますけれども、ちゃんとそこまで、書かれていたのかどうかよくわからないので何とも言えないんですが、答案については以上でして、もしわからないことがありましたら、セミナー等で詳しくご説明したいと思います。ではコメントもあります。